はい、どうも、沢田信也です。
はい、明日さんです。
今回は、アクタージュという漫画の話をしたいなと思いまして、はい、なんかつい最近なんかね、ジャンプでも、週刊少年ジャンプの方でも、最近ジャンプが推している四天王はこれだみたいな感じで、なんか作品が挙げられてましたけど。
それは私見てないですけど、ただ、アクタージュは私が今ジャンプで冗談抜きに一番面白いと思ってる漫画です。
僕もね、その明日さんから面白いですよという紹介を受けて、まあ、読んでみたんですけどね。
うん。
もう最近は本当に週刊少年ジャンプ自体を読んでいないので、何の漫画連載してるのかってぼんやりとしか知らなくて。
そうですね。
なんかヒーローアカデミアとか。
はい。
もう本当に有名どころしか知らなかったんですけど。
はい。
最近は結構なんか思ってる以上にっていう言い方なんか、あ、こんな漫画もやってるんだみたいな感じの知らなかったんでね。このアクタージュっていう漫画。
はい。
あとは一緒に教えてもらったのは呪術回戦ですかね。
はい。
あれも知らなんで。読んだおもろかったって感じなんですけど。
よかったです。
まあ、今回はこのアクタージュという漫画に関してチラッと何か言いたいかな。
はい。
とはいえ、物語自体はまだまだ進行形でですね。
そうですね。
全然単行本にしても4巻までしか出てなくて。話的にもまだまだこれからみたいな感じだから。うん、物語的にどこって話は正直あんまないんですよ。
そうなんです。いや、確かにそうです。うん。
ただまあ、この漫画を読んでて、ふと思ったのが、
うん、
まあ、登場人物たち、まあ、特に主人公の女の子ですよね。
はい。
まあ、この子に関して、ちょっと思うところがあるなと思ったので、それにまつわる話を、みたいなとこですかね。
なるほど。私は、特に、そういうの多分なかったんで、聞かせてください。
はい。まあ、漫画の簡単なあらすじと設定だけを説明しておきますと、
あ、そうですね。う
ん、まあ、ヨナギ K という女子高生なんですか、うん、これ。
おそらく女子高生設定です。
セーラー服を着てるんで、なんか学校に行ってるシーンがないから、うん、ふと、貧乏やから制服着てるんかなぐらいの感じで言いましたけど、女子高生なんですね。
学校のシーンはありましたね。はい。
で、その女子高生が、ある種、天才的な演技能力、役者としての演技の能力を持ってるんですけど、
うん。
そのまあ、いわゆるナチュラルに演技の能力を持った天才が、まあ、業界の中で成り上がっていく様を描いた、みたいな感じですよね。
うん
うん、まあ、成り上がりというと、なんか、すごいやったんぞ精神でガンガン、なんかこう、ね、ポジティブにクリアしていくみたいなところがありますけど、そうではなくて、うん、まあ、必要とされる時もあれば、望む望まざるに関わらず苦境に立たされたところで何か新しい自分に開花するみたいな時もあるんですけど、うん、なんせこの何業界っていうんですか、俳優業界、映画業界、役者業界を、
まあ、まあ演じるということです、ね、何と言えばいいのかな、
何業界なんですかね、俳優女優業界、
まあ、
役者
業界、女優業界っていうのが一番いいかもしれない。まあだって映画も出ますし舞台も出ますからね、
はい、うん、漫画のタイトル自体がまあなんせアクタージュですから、
まあ、アクトですからね。うん。
なんか、演じるというところに、こう、なんか、接近するみたいな感じ、なんですよね。
うん。
で、そもそものポテンシャルとしても、そういう能力が飛び抜けて高いっていうところからスタートしてるから、いわばまあ、天才設定なわけですよ、この主人公としては。
そうですね。うん。
ただ、天才だけれども、パーフェクトではない、みたいなところがあって。
うん。
で、そういう自分に足りてないところに関して、まあ、ここそれぞれのエピソードとして、まあ、主人公とは違ったタイプの登場人物が出ては、まあ、そういう登場人物たちとの関わり合いで何かが起こるみたいなところですよ、ね、うん。で、そこで起こりうる様、主人公も天才ですけど成長はするんですよ、物語上。
うん、そうです。うん。
なので、そこで成長していく様が漫画として見てて楽しいなっていうところなんですけど。
うん。
まあそういういわゆるなんか天才ものって昔からあるじゃないですか、なんか。
うん、たくさんありますね。私は結構好きなんですけど、はい。
まあ特にまあ少年漫画に至ってはだいぶほとんどの人間天才やなと思うんですよね。改めて俯瞰的に見れば。
うん。
で、やっぱそういうある種の能力を持ってる人たちが、まあ頑張るところを見ることで、まあ物語的なカタルシスを我々は感じると思うんですけど。
うん。
この天才の描き方っていうのを、で、一歩間違えたらただの嫌なやつになるよねって思うんですね。で、はっきり言うと、本当にこの漫画を思い出したのが、響きやったんですよ。
はい。
何色サブタイトル、はいはいはい、あ、響き、小説家になる方法ですよ。
あ、合ってましたか。はい。
で、あの漫画もなんか何だったっけ、 漫画大賞でしたっけね、なんか。
いや、ちょっと、もうどれだったか忘れましたけど、あれの大賞、一番いい賞は受賞してましたね。
取ってましたし、うん、なんか映画化とかもされて、結構キャーってこう、フィーチャーされたところあったじゃないですか。
はい。
で、それの前にから、面白い漫画あるでとは聞いてたんで、なんか、たまたま LINE 漫画とか、ああいう無料漫画アプリとかでも出張掲載されてる時があったから、はい、そういう読んだことあるんですね、響き。
はい。
で、響きも天才設定なんですよね。なんか、
そうですね。
小説を書くという能力に、著しく特化した女子高生が、まあ、小説業界、分断を席巻するみたいな感じの話なんですけど、
うん、そうです、う
ん。あれはなんか、掲載誌がやっぱり青年誌だからゆえか、その、登場人物の造形がやっぱ少年漫画ほど単純ではなくて、すごい複雑で、
うん
うん、やっぱりこう、天才やけども人としてめっちゃ問題があるみたいな人やったんですよね、主人公が。
うん、
それがね、読んでてすごい嫌やって、なんか、全然こういう好きになれへんな、とか思って。
はい。
で、それはもう正直好みの問題だから、それが良い悪いではなくて、僕は嫌いやったんですよ、あの主人公が。
うん、
リアルにこんなやつおったら近寄りじゃないわ、とか。
うん。
こんなん、もし仮になんか、世間でフィーチャーされとっても応援する気起きひんとかね。
うん。
そんな感じやったんですよ。なので、こう、得てしてこう、やっぱこう、なるんですかね。ある種そういう感じ方をさせた時点で、そのキャラ造形は正解やと思うんですけど。
あ、すごく言ってることはわかります、
うん。実際問題、天才ってそういうもんやと思うんですよ。
うん。
一般の我々からしたら、まあ、測り知れないわけじゃないですか。なんか思考にしても価値観にしても、
うん、
ね、一般の我々とは違うからこその天才なわけやから、その天才の人間が何をするかとか何考えてるかとかって知り得るわけがないんですよね、我々からすると、
うん。
そこにあるのは単純に好きか嫌いかだけの話で。で、やっぱり現実世界における、まあ、いわゆる天才と呼ばれてる人であるとか、まあ、社会的な成功してる人とか、まあ、飛び抜けて能力が何らから高い人っていうのは、こう、社会生活においても結構問題行動とかがあったりするわけじゃないですか。
うん、はい。
でも、時に人によっては、〇〇らしいねとかそういう問題行動
を、
あの人らしいよとかね、はい、いう人もいれば、なんかそういう問題行動を取ったことによって、あいつ調子乗ってるとかね。
うん。
なんか、許容されたりされなかったり
って。まあ、読み方はいろいろですね。
あるじゃないですか、
うんうん。
で、それって本当に好きか嫌いかだけの話でしかないと思ってるんですね。
うん。
なんか鼻につくとかね。
うん。
可愛いから許すとか。絶対的なものってそこにはないと思うんですけど、
うん、
響きは僕はちょっと無理やったんですよ。いやもうこいつやばいと、うん、もう困る、うん、迷惑って思ったんですよ、あの主人公。なんか
いやもう僕も完全に響きはダメでしたね。
あれ、うん、確かにこの子は能力がすごい高いのかもしれないですけども、そしてなんかあの子の周りにいる人たちはあの子のそういう不思議な能力に対する魅力をすごい持つのかもしれないですけど、少なくとも漫画の序盤の方で描かれてるエピソード見た限りは迷惑って思ったんですよ。この子迷惑って思ったんですけど、うん、まあアクタージュのこの主人公はそうじゃなかったんで好きって思ったんですよ。
ああいいじゃないですか。はい。
でそれはなんでかったら、もうなんて言うんですかね、漫画としてのあざとさやと思うんですけど。
うん。
天然に描かれてるんですよね。天然キャラクターって。
そうですね。
抜けてるんですよ、うん、なんかどっか。その抜けてる様が、なんか都合よく可愛いんですよ。読者の私にとって。
はいはいはい。
響きは都合が悪いんですよ、あの迷惑の逆減は。
いやー、そうです。だって、その人に対する害悪とか迷惑度合いだと響きが圧倒的にひどいじゃないですか、だって。いや、
そう、もうほんまの序盤の序盤で。え、本棚倒すかねえと思ったから。迷惑極まりないって思って。
いや、本当、いや、僕も響きはすごくダメで、まあ、さっき沢田さんが、その、キャラ造形としては成功しててすげえわかるんですよ、うん、言われてること、うん。で、そうなんだろうなと思うんですけど、もう本当に受け付けなくて、これを受け入れられる人が、そんなにたくさんいるのかとちょっとびっくりしたんですよ、あの漫画大賞に選ばれて。
ね、受け入れられるかどうかは、本当にそこは好きか嫌いかでしかないなと思うんですけど、意外とあっち芸めっちゃ好きな人もめっちゃいるんですよ。
うん、ああ、そうなんですね、うん。
やっぱそれはどちらかというと、この、既存の凝り固まった世界を潰してくれるっていう、ある種破壊者的な期待ですよね。
はいはいはい、はい。
なんか、固定概念を崩してくれるんじゃないだろうかとか、うん、なんか腐った業界を打破してくれるんじゃないだろうかっていう、破壊心的な多分、期待とか依存という意味では、ああいうキャラクター好きな人もめっちゃいるんですよ。
なんかその、あの世界ってすごい主人公の響きちゃんに優しすぎるので。
そうですね。
それがすごく僕は見ていてイライラしたんですよ。
なんか仲のいい男の子一人いるじゃないですか。
はい。
え、お前なんでここまで付き合うんってめっちゃ思いましたからね。
だとか、まあ、あの生き方を、響ちゃんがあの生き方をしていると、早から遅かで絶対どっかで破滅するはずなんですよ。
いや、単純な話、あの、社会生活送れへんやろって思いますからね。
そうそう。でも、なんか周りが、もう、響きすげえで、なんか、なんとかなっちゃってるのが、本当に我慢ならないなと僕は思っていて、正直あの漫画は一巻で受け付けなかったです。はい。
でも、アクタージュも、まあそういう意味では一緒でね、アクタージュの主人公嫌いって人もめちゃいると思うんですよ。
うん。
なんか本当に尖ってるかボケてるかどっちかだけの話であって。
うん。
でも僕は、個人的な好みとしては、ボケてる方が好きやなと思ったんですよね。
うん。
だからこの漫画、まあ、アクタージュの方の柳さんの方は、応援できるんですよ。頑張れって。
なんか、そういうのをマイルドにしようとしてる、なんか、作者が、すごく意識してるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。確かにね、これ、ね、一巻の段階ではどっちかなっていうのあったんですよ。
うん。
で、一巻を読む前に Amazon レビュー見たら、
うん。
なんかその、天才がそういう業界に、マジって無茶苦茶にするっていう漫画見飽きたみたいなレビューもあって。
うん、ふん、ふん、ふん。
言ったらその、なんて言ったらいいかな。まあ、現実世界として考えるならば、そういう業界で日々努力をして当たり前のように頑張ってる人たちってたくさんいるわけじゃないですか。
もちろん、はい。
まあ、そこ同じ目標を目指す人たちと、こう、研鑽を積み重ねながら日々切磋琢磨している人たちっていうのが、たくさんいる中で、もう圧倒的な天才力でかっさらっていくみたいな感じの、
うん、
そういうのってある種暴力的やと思うんですね。
いや、もちろんそうですよ、
うん。そういうのは嫌いみたいな意見とかがあって、
うん、
いわゆるその天才だからゆえの傲慢さが周りの人に迷惑をかける。そういう意味で一巻の段階でそんなレビュー、評をレビューを書いてる人もいて、
うん、
ああ、響となんか似てんのかなと思ったんですよ。
うん。
で、事実一巻の時って結構あんまりこう人間性がないように感じてね。この
写真そうですね。うん。
まあそういうの明日さんの言うようにどっかで方向転換したんだろうかっていう。
うん。
なんかロボットっぽかったからね。なんか。
いや、本当に全然一巻と二巻で違うと思いますよ、はっきり言って。これはなんか、ジャンプのその、アンケートとかの話なのかなとか僕はちょっと思ってましたけど。
うん。どっちかって言ったら、心のないロボット、演技、役者としては圧倒的な能力を持っているのに、ちょっとどこか人間性に欠ける子が、人間性を取り戻していく話なのかと思わん限りのこの展開やったんですけど。
うん。
意外と2巻からはそうではなくて。
そうですね。
うん。そういう自分に足りてないところもこの子自覚してるじゃないですか。
そうです。何が、そうです。周りが、持ち上げるだけではないですね。うん。
やっぱりこう、あまりにも響きを下げすぎるのもどうかと思うんですけど、やっぱりなんか、はい、響きとの違いは何かっていうと、ちゃんと周りの人認めるじゃないですか、ヨナギちゃんは。
そうですよ。
もうそこすごい大事と思って。あの人すごいってちゃんと言ってると思って。
うん。
なんか、同じこの天才をモチーフにした漫画で今ふと思い出したのが、昔、スバルっていうバレエの漫画あったん知らないですか？
多分私はタイトルだけしか知らないっす。
ああ、そうですね。
はい。
めぐみの大吾とか、あの系の、F1 の漫画とか、いろいろ書いてる有名な作家さんの作品の一つに、スバルっていう漫画があったんですけど、それもバレエの天才の話やったんですね。
は
い、
うん。
で、スバルも大体、なんか、横柄な態度でしたね。
あ、そうですか。
でもまあ、どこかしら可愛げがあったから、なんか嫌いではなかったですけど、うん、ふと、なんかやっぱりそういう天才が主人公の漫画っていうのは得てしてそういう風になるよなって、要は天才がゆえにこう世間とね、乖離しているっていうなんか。
うん。
でもちゃんとこのアクタージュの柳ちゃんは、馴染もうとするんですよ、周りに。こう。
うん。自分が変なんだろうなとか、なんかそういうことを顧みたりしますよね、うん、なんか。
で、その上で、演技ってなんだろうとかね。うん。なんか役者ってなんだろうっていうところを突き詰めていく過程で、まあ、困難があったり、課題があったりして、これを乗り越えていくっていうところ。
なんかその、天才だけど全然無敵ではないんですよね。
そうなんですよ。
それがすごくいいなと思います。
で、そういう部分が都合よくなんか応援できるようなと思って、読んでるコツとしては。
はい。
頑張れ。なんかもう明らかにあざとくなんか変なバカティーとか来てますから、なんか。
うん、そうですね。 まあこれもね、変というかちょっと変わってる感じの、うん、表現なんでしょうけど、うん。
おそらくこれを単にあざとして受け取って嫌な人もいるんだろうなと思うんですけど、ね、うん、まあそんな感じでなんか、そういう天才を描くにも、なんか描き方っていうのがあった際に、このアクタージュの主人公は僕的には好きやなと思ったんですよ。
いいですね。うん。天才、確かに受け入れられる天才と受け入れられない天才がいますね。うん、僕の場合なんか、落ちた天才みたいな設定が結構好きなんで。
落ちた。
昔はすごかったけどみたいな。はいはい、なんで、ちょっと今話してて頭によぎったのは、4月は君の嘘とか、
は
あ
は
あ、だとか、まあ、これはちょっと違うか、でも3月のライオンとかの主人公もなんか、あれも別にそんなに嫌悪感はない。
まあ、ポテンシャルとしてはすごい高いけど、結局人柄が好まれる人。うん、まあ、なんていうのかな、うん。害がない人ですよね。4月は君の嘘の子にしても、3月のライオンにしても、迷惑かけてないから、周りの人に。
そう。うん。
やっぱ迷惑かけてあかんって。ホンダなどが倒したらあかんよ。
そうですよ。やっぱそこはね、ちょっと、いや、ちょっとおかしいでしょってなるって漫画でも。
人を傷つけちゃダメでしょ。
そうそうそう。何やってましたっけ、響ちゃんは一貫で。なんかボールペンでなんかやってましたよね。
やし、なんかちょっとした10代の、ちょっとした軽い悩みを持ってる人に、ものすごい土星論かまして、なんか、うーって言わしてましたから。いや、そんな、そらそうやで。天才にそんな言われたら、グーの音も出えへんやろって。
なるほど。うん。
まあ、そういう意味で、このアクタージュの主人公は、まあ、少年漫画らしく、なんか頑張れって思える人だなと思ったっていう話。
はい。
で、一応まあ、2巻あたりから、一応ライバル的なキャラクターが登場して。
そうですね。
なんやろ、作られた天才みたいなのが出てくるじゃないですか。
そうですね。うん。
で、その作られた天才とどうなっていくんかなと思ったんですよ。要はナチュラルな天才と作られた天才がね、相対した時にお互いにどういう影響を与えるのかみたいな話になると思うんですけど、うん、この漫画って意外と、なんていう、平和的に終わっていきますよね、なんか。
そう。それはいいと思う。なんか敵味方じゃないっていうか、なんか、うん。
お互いに認め合って終わるみたいな感じで。
そうそうそうそう。
そういう落としどころに毎回行くから、ああ、なるほどな。なんかある種近年珍しい。珍しいわけではないけど、あんまり最近見てなかったなっていう。
うん、
ライバルとして終わるみたいな。
なんかこのあまり私こういう言い方嫌なんですけど、ジャンプっぽくないですよ、やっぱりアクタージュ。
あ、そうですか。思います。その今のジャンプをね、読んでないので何とも言えないんですけど、やっぱ印象としては勝った負けたみたいな感じのね、うん、白黒はっきりつけるぜみたいな感じがやっぱ少年漫画としては王道かなと思ったりするんですけど、うん、なんか相手を認めるにも一回相手を任すっていう過程が必要じゃないですか、なんかバトル漫画なんかは特に。
うん。
なんか、そう、たたえ合うんですよね、この漫画なんか。
そうですね、お互い、その、やっぱ演技とかだから余計に思うのか、なんかその、すごいところが違うよね、みたいな。うん。
多様性があるから、はい、みたいな。
それは、なんかいろんな物差しで、なんか提示されてるからいいなと思います。うん。
なんか僕もその、作られた天才の天ちゃんが現れた時に、なんか主人公を否定してくるのかなと思ってたんですけど、
うん、
意外とそういう落としどころではなかったっていう部分が。
そうですね。主人公のことを、まあ、買ってるというか、すごく興味を持ってるというか、うん、なんか、認めた上での何かでしたよね。うん。
その後もちょいちょい出てくるし。
うん。
あと、凡人も出てくるじゃないですか。まあ、有名社長の息子として。
出ますよ。
すごいなんか、容姿端麗で、なんか、恵まれた環境にいるんですけれども、役者の能力ないっていう。は
い、ない
悲惨な、
言い切られてる。
悲惨な設定されてるんですけど、彼も彼なりに頑張ってますし、一応その頑張りはですね、否定されてはないんですよ。う
ん、一応その、彼の話は、今、連載中くらいに、の話でありますよ。
あ、あるんですね。彼にはちょっと頑張っていただきたいなってところがあるんですけどね。
はい、なので、今後も楽しみに見てください。うん。
まあ、そんな感じで、まあ、登場人物が、まあ、魅力的だなっていう部分かな。今のところ。
うん。私も、まあ、キャラがいいなというのはもちろんですし、まあ、さっき言ったように、ジャンプっぽくないと、どうなんだろう。ジャンプっぽくあるし、ないところもあるしなのかな。なんか、なんで、個人的には、ジャンプだからって毛嫌いしてほしくない漫画だなっていうのは、すごくあります。うん、なんか、誰にでも勧められるな、この漫画と思っていて、うん、ジャンプの中でも結構、例えば、 最初名前があった呪術廻戦とかは、
うん、
なんか例えばハンターハンターとか好きならとか、なんかブリーチとか好きならとかいう進め方なんですけど、うん、アクタージュはなんか誰が読んでもいいんじゃないみたいに僕は思うんですよ。
そうですね。
それはすごいなと思います。
まあ、一つちょっと気になるのは、
うん。
まあ、やっぱりその、こう、役者という軸でね、話を展開していってるわけなんですけど、
うん。
正直、演じ方とかに正解ないじゃないですか。何を良しとするのか、本当にわからない。まあ、役者でもない我々からすると、なおさらわからないんですけど、
うん。
漫画としてはそこをはっきりと提示しないと、ちょっとなんかこう、納得度が薄くなってしまうかなと思うんですね。なんか、決めつけてほしいんですよ、逆に読んでる側としては。最高の役者とはこれだ、みたいな感じで。うん、その、ヨナギちゃんが主人公に置かれてる以上は、この、なんつうの、一瞬にしてそれに入り込めるやつっていうのが、なんか役者として素晴らしい能力を有しているみたいな感じになってるじゃないですか。
うん。
まるで本当にそいつのような感じみたいな。
入り込むっていうことですね。うん。
もう本当にこう、なんか、投影するような感じ、いた子みたいな感じで、こう、本当にそいつになるみたいな。でも、なんつうの。でもそれが別に一番正解でもないじゃないですか。
うん。
な、そこら辺、どう、演技論ですよね。この、原作者の方が持つ演技論っていうのは、どこで定義されるのかなっていうのが、なんか。
かなり、なんか、そういうのも、てる人の気がしてますけどね、うん、演技論的なものは。ただなんかこの先も多分出てこない気が自分はしていて、
うん、
すごくやっぱそのまあ一巻の雰囲気も二巻以降と違うし、
うん、
まああとそのちょこっと澤田さんにもお伝えしたんですけど、これの前日さん的な読み切りがあって、
うん、
それの内容、雰囲気とも全然違うんですよ。で、二、うん、巻、アクタージュの二巻以降ってかなりその、なんか、なんだろうな、マイルドになってて雰囲気が、
うん。
あの、初めて見た人に優しいというか、
そうですね、
エンタメっぽくなってる気がすごくするんですよ。だから、作者はそういう演技論的なすごく持ってる人だと思うんですけど、すごく薄めてきてる感じがしていて。
なるほど。これが正解だってことはあえて言わないようにしてるのかな。
そうなんじゃないかなとちょっと思ってますけど。うん。
確かに事実ね、まあ多様性ありきやと思うんで、こんなんて。
うん。
何かこれが正解って決めてしまったら、じゃあそれ以外のやつは劣ってんのっていう話。
ダメなんかっていう話ですよね。
思いますからね。うん、だから最初は本当に天使ちゃんとのその戦い、なんか、天使との出会い方とか、展開の持ってき方、それかなと思ってたんですよ。その作られた役者なんかクソだ、みたいな感じの、うん、ダメだ、みたいな感じで落とすんかなと思った、うん、そうでもなかったから。
そうそう、そうなんですよね。うん。
そういう意味で、そういう意味ではもう今後はこのバリエーション豊富な役者が次から次へと現れ、こう、ヨナギちゃんにこう影響を与えていくって話になっていくんかな、
うん、うん、と思います。
なら、行き着く先はこいつはどうなっていくんですかね。もう、無敵の人になるんですかね。
かもしれないですけど、まあ、ただその、一応、なんだこの、黒山監督。まあ、この、ヨナギ圭という主人公を見出した、まあ、準主役の監督がいるんですけど、あの、が、多分撮りたい作品っていうのがあって、それに向けての、その、この、ヨナギ圭なんですよね、うん、本当は。
まあ、この監督からすると、明らかにヨナギ圭が正解の道って思ってるわけじゃないですか。
そうです。うん。
役者としては、こいつが正解だ、みたいな。
まあ、正解というのが正しいのか分かんないですけど、
まあ、監督としては好きなわけでしょ。この主人公のような女優が好きっていう話だと思うんですけど、
うん。
まあ、最終的にやっぱその監督が、じゃあ、映画を撮るぜってなって、なんか、クライマックスとしては、なんかそういう作品が出来上がりましたよ、みたいなところになってくるのかな。
なと思いますけどね。一応それが一番最初にあった伏線なので、
うん
うん、そのために、まあ、このヨナギ系を手に入れたみたいなところはあるんで、まあ、ただこの監督も、正直あんまりきちんと描かれてないので、
うん、
俺も方向転換したのかなと勝手に思ってますけど。
まあ、確かにね、一巻以降、ほとんど登場が少なくなってきてたんで、
なんか人気なかったのかなと思って、二巻以降本当になんか、話を動かすためだけのなんかお助けキャラ的な舞台装置になっちゃってるので、うん、よほどケイちゃんの人気が 高かったのかなとか勝手に思ってますけど。うん、
まあやっぱりね、ちょっと抜けたところがあった方が、なんか、好きにはなれるかな。僕はその監督と一緒にいるなんか、この女の子誰なんやろ？
助手みたいな子ですか？
助手で。助手も、なんか、ここもあざといな、絵下手っていうなんかその、映画超絶下手っていうところがさらっと描かれてて、こういう抜けてる部分、なんかそういうとこいいですね、なんか。
やっぱいいですね。うん。なんかそういう、ちょっとなんか変なところがあると応援できるというか、そうそうそう、完璧すぎないというか。うん。
超絶、なんかこう、テクニカルな役者とかも出てきてほしいですね。
ああ。確かにその、一巻のラスト二巻で出てきた、その、さっき言ってた作られた天才という、のも、別になんか、いや、確かにそうなんだけど、振り切ってはなくないですか、なんか。なんていうかな。人間っぽいというか。
なんかね、その、結局天使ちゃんも、
うん。
なんか、人として、そういう、なんつうんですかね、人から求められる様々な多様性に応えられる能力を持っている人なんですけど、
うん。
それは別に技術じゃないじゃないですか。
うん、
天使ちゃんが持ち得る固有の天才的な能力なわけでしょ？ある種。
あ、なるほど。はいはいはい。
徹底的に自分を殺せれるっていう。
うん。
そこを技術で何かをやってるわけじゃないじゃないですか。
うん。
まあ、天使ちゃんも一つ、ある種別のカテゴリーの天才なわけじゃないですか。
うん。
やっぱり、このキャラクター、天才が基本的に出てくるわけですよ。
うん。
ではない、一般の人やけども、めっちゃ天才、
ああ。
みたいな。
まあ、職人とか言うと、そうそうそうそう、なんかイメージ近いのかもしれないですけど。うん。
ある種みんなこう、バトル漫画で言うところの気をもまとってるわけなんですよ。はいはいはい、なんか、どこかこの漫画の根底に、この、徹底的に言葉では言い表せられない役者としての大事な核みたいなものを、やっぱりなんとなくの雰囲気で匂わすじゃないですか。
うん。
で、その気の力が強いか強くないか、みたいなところがあると思うんですけど、
はい。
そういうキーという能力は持ってないけども、すごい役者みたいな。
ああ。
ヤモちゃんみたいな役者。
で、見てほしいですね、なんか。
でもめっちゃすごいみたいな人。うん、出てきてほしいですね。
うん。いますね、その、どの漫画でもじゃないか、その、いや、自分は本物じゃないんだけど、それをその自覚していて、できることすべてやっているみたいな感じのキャラクターっていますね、と思って。
そういう意味ではね、なんか二世タレントのあの子がそうなんかもしれないんですけど、
うん、
あの子は言っても見た目がね、こう優遇されているので、
はい、
イケメンっていう、やっぱそういうなんつうの個性派俳優的にこう見た目そんなにかっこよくないけど、超絶すごいみたいな、ベテラン役者で出てほしいですね。
うん。なんか出そうな感じもするけどな。
うん。本当、まあ、主人公が、まあ何を学んでいって、で自分の過程にしていくのかという過程に関してはね、すごく読んでて素直に楽しいなっていう漫画なんで、
はい。
まあそんなどこかな。
はい。私も、はい、まあ冒頭にも言ったように今ジャンプで一番個人的にはおすすめできる漫画です。
はい。僕も他の漫画よく知らないですけどおすすめはします。
はい。
まあ終わりましょう。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい。さよなら。